質問ですけれどもね、皆さんと一緒に考えてみましょう。人間に体力、知力、霊性が与えられたけれども、この本を見ると知力というところに認識し判断し、ごめんなさい、さあ8ページにね、こう書いてありますね。知能の力、知力、これには判断力、理性、それから観察力、それから洞察力、あるいは認識力ね、それから再考する力、内省する力、そういうのがあるというんだけれども、この知能の力というのは、あるいは道徳的な力の中に思考する機能、意思の機能、感情の機能が含まれているというんだが、このどこだったっけ、これにあったかな、このね、理性、観察、認識、内省する、反省する、こういう働きというのは動物にはありますかね。あるいは考えたり意思したり、あるいは感情、犬や猫なんかにも感情あるんじゃない？感情もある。で、反省したり、反省したり内省したりするのはない？学習するさね、学習するよね。認識したりするの。だったら人間と動物どこが違う？理性、判断する、ごめんなさい、判断する、こういうの、知的能力、あるいは道徳的能力というのはないかね。感情をよく表すでしょ。じゃあ動物と人間どこが違う？永遠を思う思いはないね。そうそう、永遠なんて考えないからね。そうそう、言葉もないですよね。言葉、なんて言葉は、なんていうか、ほら、インコ類なんか教えたら喋るよね。真似する。神様を礼拝する能力はないよね。そうそうそう。両親ね。両親、これ出てくるけどね、後でね。出てくるけど、どこに入るんでしょう。両親は道徳に入るんでしょうね。そう、良心はね、この人間のあれ、どこからどうやって分けたらいいか、ちょっと分かりにくいところもありますね。そう。で、動物も感情がある。認識したりする。これは危ない、こっち通った方がいいと判断もする。だったら理性もあるってこと？それともね、なんて言ったらいいかな、知的、人間に与えられた知的能力、道徳的能力、霊的能力、これは多少あるが、本能として与えられて多少あるが、劣っていると言ったらいいかな。
高い能力、
あはは。ああ、なるほどね。高い能力。これで。信仰はもちろんないね。信仰はない。意思、この選ぶというのは、おいしいのとまずいのとおいしいの食べる、分かるよ、ちゃんと。だからそういうのは本能としてあるんであって、自分で考え自分で行動するという教育の踏みにある自分で考え自分で行動するという能力、創造主の能力に最も近い能力、個性、あれはないんだろうね。そういう本能として、主人に撫でられたら尻尾振るとかね、嬉しい表現をするとか、敵だと思ったら、吠えるとか、そういう本能としてはあるんだろうけども、自分で考え自分で行動してというふうな、そういう意味のはないんだろうね。そう、良心ね、良心ね、良心。
でも人間が唯一人間として生きるというのは、この今の状態ですね、高い能力がある。で、動物の中にはその真ん中の支配意志のところの部分に、この信仰がないのと同時に、人間のみにキリストの力が信仰によって与えられるんじゃないですか。
剛さんの質問はね、動物も人間、感情があるじゃないか、また判断したりする、あるんじゃないかということなんだけれども、確かにありますよね。ある、あるけど、人間のそれとどう違うんだろうね。その深い道徳というところに、どれだっけ、あれどこだったっけな、この道徳的能力というところに感情も入っているんであれば、意思も思考も入っているんであれば、確かに感情ある。叩かれたら反省する、反省するね。そういうのある、認識するのもあるように思えるが、どこが違うんだろうね。そうね、あるいは本能的なものとしてはあると言った方がいいかね。本能としてはね、ある。人間は自発的にね、それやらないといけないでしょ、だからそういう自分で考え自分で行動するという、それが、そこが違うのかもしれないね。
神様の実戒が植え付けられてないんじゃないですか。
実戒はないよね。それ実戒はない。神への愛と人への愛、そういうのない。そういうところから考えたら、永遠のことを思うことができないね。そういうことは確かに違いがある。この感情とかなんとか言ってやったら、あれ犬にも猿にも感情はあるじゃないかとこう言えるけど、 本能的にそういうのはもうどの動物にもあると言っていいんじゃないかね。人間には高等な自発的なそういう能力が与えられているということじゃないかな。
人間と動物の違いは個性、
うん、個性ね、個性、うん、そう、創造主の能力に最も近い能力は個性だと言って、自分で考え自分で行動する能力、うん、
そう。それとね、もう一つ分かり、まあ、言葉で分かりやすく言えば、うん、唯一人間のみが、
うん、
我々に語るって、
うん、そうそうそう、そう。
う
んうん、動物と違う。だけども感情をなんか表現したりするのもあるし、ね、それはあることはあるんだけれども、本能的なものであって、そう。
恵子さんが言われたように、作られ同じ魂はあるかもしれないんですけど、作られ方が特別でしたね。
うんうん。そうそうそう。
人間だけは、
うん。うん。
うん。
うん。そうね。OK。まだまだ研究し続けてください。12ページ見てみましょう。シラバスの12ページ。12ページね。このことは説明してしましたけれども、ヘブル語ギリシャ語のところでね、ちょっと見てみましょうね、はい、一番にヘブル語でね、神が人間にお授けになった命の原動力あるいは原則を意味するために用いられる2つのヘブル語がある。一つはネシャーマ、息と訳されている息、ね、この息は地上に地の上に動くすべて肉なるものはみんな持っている、鳥も家畜も獣も息、ネシャーマ、ね、その聖句が掲げられていますが、ネシャーマというんですね、息と訳されている。二番目にはルアーク、大抵息と訳されるけれども、または霊と訳されている。霊。ね。で、これはね、前後関係で見ないとわからないんです。霊なのか息なのか。どういうことかというと、ルアーク使ってるから必ず息、あるいは霊だとは言えない。例えばね、英語にこんな面白い話があるよ。先生がね、kind という言葉を使って文章を作りなさい、作文しなさいと宿題出した。kind。そしたら辞書で調べたらね、親切という言葉がある。親切。親切ね。種類という言葉、意味もある。ね。で、ある子供は、私のお母さんは種類ですと、作文したって。私のお母さんは種類です。カインドという辞書を引いたら、種類とか優しいとか親切とか、そういう意味があるよ。だけど作文させたら、私のお母さんは優しいですと言えば合ってる。けども種類ですけどおかしいね。そのように同じ言葉でもね、文脈によってどういう意味なのか、息として使ってるのか、あるいは霊と言ってるのか、文脈で判断する。またパウロがよく使っている言葉、肉と霊という言葉、肉という場合にはね、肉と霊と使う場合には肉体と精神というふうに二つに分けている。これははっきりしている。けどもね、私は肉にあるもので、ね、神の律法を守れない。もう、心では律法を喜んでいるが、律法を行う力がない。私の肉のうちにはって、肉という場合には、 これは生まれつきの性質という意味です。体のことじゃない、体のことじゃない。私は肉にあるものであって云々という時にはね、生来生まれてきて持っている性質、生来の性質で、肉と霊とかいうふうに使う場合には体と精神、こういうふうに違うでしょ、同じ肉であっても。そうだから、そういうふうに文脈でもあれするんですね。12ページの下から5行目ぐらい、ルワークは生きとも訳されるし霊とも訳される、しばしば霊と訳される。これは呼ぶ記27章の3節、33章の4節、伝道の文3章の21節、12章の7節にあるように息を意味する。また詩編51の17、列王記上の21の5節にあるように気質とを指している場合もある。気質、また創世記1章の2節、6章の3節のように精霊を意味する場合もある。精霊、文脈を見てルアークの適切な意味を決めるということですね。そう、人間の言葉っていうのはこういう不十分なところがあるからね。で、新約聖書のギリシャ語ではこれは息とか霊とかいうものをプネウマというギリシャ語が使われる。プネウマ、まあこんなこと覚えなくたっていいですよ。ただこういう使い道があるということを覚えてればいい。ヘブル語のルワークに当たるというんですね。そう。で、次のページ、13ページ。命の息はすべて肉なるものに共通する。人間だけじゃない。土の塵で人間をかたどって命の息を吹き入れられたら、吹き入れたら人は生きたものとなったという場合に、この息はね、すべて生きているものに使われている言葉だというんですね。上記の聖句からネッシャーマ及びルワークは神によってすべての肉のあるものに授けられることがわかる。人、鳥、獣、魚、這うもの、人間を異なったものにしたのは異なった質の授けられた息、命の原動力ではなくて人間の組織に組み入れられた潜在能力であった。ここ大事よ、うん、大事。これはここから取る電気がね、電気がジューサーにもするし洗濯機にもするし、このこういうヒーターにもする。電気は電気、これは同じ同じ。どこが違うかというと、人間の組織に組み込まれた潜在能力、すなわち体力、そして知力、道徳的力、能力、これがね違っているというんです。電気は命の息は同じね、同じ。ここで例えば電流は電灯、洗濯機、ストーブ、ジューサーなどを作動させる。電気器具の異なった機能を決めるのは異なった電流の質ではなくてそれらの器具自体にある。だからね、人間に知、徳、体の能力が与えられたのは、これは犬や猫とは違うように作られていたということですね。そう、同じ息だけれどもね、犬がね、人生とは何ぞやと考える？考えないね。あ、なんか考えないで、ただ食べて生きて、食べて寝て働き、食べて寝て、これで、こういうふうになってるんだ。本能で働く。人生とは何ぞやと考える足、これは人間だけだ、ね、そう、同じ原動力はエネルギーはね、電流は同じ。そう、魂ということを考えても、魂よく使われるから、人類の創造において個性を備えられる神の力が表された。神がご自分の像に似せて人々を作られた時、その形は全ての点において完全であったが生命がなかった。そこで個性を備えておられる神が その形に生命の息を、命の息を吹き入れられた。そこで初めて人間は生ける理性のある生物となった。人体のあらゆる部分が活動を開始し、心臓、動脈、静脈、舌、手足、感覚、頭脳、すべてが活動を始めた。機能したわけです。機能した。あらゆるものが法則のもとに置かれ、人間は生ける霊となった。神の御言葉であるキリストを通して、実在者であられる神が人間を創造し、知能をお授けになられたのである。と書いてあるんですね。そう。だから、人間の体に命の息を吹き込んだら、生ける魂となった。あるいは生けるものとなった。どっちでもいいんでしょうね。そう。で、この体から命の息を絶つと、魂がない。死んだ、生きたものではないという意味ですね。そう、さっき見せたの、よくわかりますよね。そう。ほとんどのキリスト教徒が信じていたこととは反対に、神は体に魂を埋め込むことはなさらずに、命の息を人間にお授けになった。そこで人生を、人は生きたものとなった。だから、生きた魂となったで、生きたものとなった同じです。ね。そう。一般に、魂に関する世間一般の概念では、魂は個別の肉体から独立した存在で、舌の図のように体の内部に閉じ込められているものである。この概念ではね、タバコ、アルコール、豚肉、または他の健康に良くない食べ物を体に入れようとも、体を弱める習慣があろうとも、あるいは死が肉体に襲いかかろうとも、体の状態は魂に影響を及ぼさない。魂は肉体を離れて存在し、機能する。これは合ってる？合ってる。魂という場合には生きたものという意味であるということですね。はい、次のページ、14ページ。14ページ。2番、魂は死ぬ。ヘブル語でネフェーシュというのはね、死ぬものとして、魂として、命として、生きているものとして、自分として、死体として、いろいろ使われているということですね。魂は死ぬ。ね、これ、聖句全部書いてますよ。魂、命、生きたもの、自分のことを指して言う場合ね。そう。だから、14ページの下、ギリシャ語ではプスケは、下のように訳されている。魂と訳したり、命と訳したり、精神と訳したり、心と訳したりする。ね。まあ、見てみましょうか。プスケは破壊することができると言明されている。また、体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のあることを恐れなさい。この黙示録やらマタイによる福音書から書いてますね。その中の生き物が、魂が皆死んでしまった。幼子の命、これ魂を狙った。みんな同じように使っているということです。英語でソウル、魂と使っている。獣も同じように魂と使っている。まとめ、新旧約聖書では、魂の基本的な意味は、息をする生き物であるが、ヤング・コンコルダンスを参照、魂という表現は、物、個人、命、あるいは、認証代名詞として、彼、私、というふうに使われることがあるというんですね。あなたの魂、我が魂、我が魂は主を愛するね。死体祭る。彼の魂、彼らの魂、十人に対しては党の魂というふうに慣用的に使うことがあるというんです。だからその人のことを言ってるわけですね。で、下の方飛んで段落。聖書が人間の全体を意味するのに、肉なるもの、霊、あるいは魂と呼ぶことに、 気づいていただきたい。それはちょうど我々が人の全体を意味するのに、その一部のことを言うのと同じである。すなわち20人を意味するのに20の頭と言ったりする、ね、あのね、船という言葉、船ね、船、中国でこう船書いてから8つの口と書くね、8つの口、あれノアの洪水の物語が中国に伝説として残ってるわけです。船でしょ、8人の人が乗ってたという意味で、口、8つの口があるということは8人という意味だから、同じようにこの魂とはその人、そのもの、ね、生きたもの、そういう意味に使っているというわけですね。そうだから、もう一回見ますよ。だから一般キリスト教会の考えは、体の中に魂というのがあって、そしたら死んだら魂は別に存在していて、それはどこかに動物のに入ったり、あるいはおじおば祖先のあれとしてまた現れて、幽霊として現れたりするっていうんですね。そういうことは全く霊魂不滅という説であって間違いであるということですね、はい、しかし死んだら何かが残る。何かというのは何でした？これがセブンステイがちょっと欠けてるところ。何か残る、何でした？品性、個性ね。これは天の神のもとで保存されている。復活の時に新しい機械に合体させたら、そうしたら金城重弘のあのという個性、機能が働くわけです。活動開始する。全然違う、ね、肉体を離れては魂というのが存在していて機能することはないということですね、はい、16ページ見てみましょう。16ページ、ここはあのイラストを作ってないから、アダムが作られた時、その器官も能力も機能も完全であった。完全。そして、一番、人間は罪なき生涯を生きるために神から力を受けて、天との密接な交わりのうちに知、徳、体の能力が発達していって、神様の品性を表すはずであったんですね。そう、神様のご性質に預かるものとなっていた。3番見てみましょう。人間は霊で満たされる宮である。この引用文大事ですね。我々は神の作品であり、御言葉は我々が恐るべく美しく作られたことを宣言している。神は精神のためにこの生きた住居を、体をお供えになった。それは聖霊が宿るために主ご自身が据え付けられ、念入りに綴り合わされた宮である。マインド、精神が宿るための肉体、精神に神の霊が宿る住居となるためのまた精神があるわけです。それどこにある？心って、ここに、ここにやりますけど、心はここにないね。どこにありますか？ここにありますね。心、ここにある。精神が宿るところ、その精神に精霊が宿るわけですね、はい、4番、人間には、アダムには悪の傾向はなかった。そう、もう知、徳、体、能力もう完全でしたから、機能も完全に機能した。そして彼の心はには悪の傾向はなかった。 後で出てきますがね、我々には悪の傾向、罪への傾向ありますか？人間には、人間が生まれてくる時からそれ持ってる？本当に？そんなのないという学者もいるからね、セブンスの学者で。人間はね、罪を犯したら罪人になるんですか、それとも生まれながら罪人ですか、どっち？ああ、皆さん素晴らしい神学者だ。生まれながらの罪人、それを証明する聖句がありますか？聖書で。え？ダビデの言葉、はい。詩編51編。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。不義のうちに私を身ごもりました。それから他に聖書で証明できる、生まれながら罪人である。エペソ2章、我々生まれながら怒りの子、かつて我々も罪と罪化のうちに死んでいたものである。人間の霊性はね、死んでいたものですよ。キリストとつながって生きたものに、霊性はよ、生きたものになる。神様知らない間はね、霊的に死んだものであると。生まれながら怒りの子、後で出てきますがね、我々はサタンの精神を持って生まれてくる。恐ろしいね。みんな生まれてくる。日本の考えは何ですか？性善説。生まれてきた時はみんな善を持って生まれてくる。聖書は生まれながら罪人。神学的にオリジナル神、現在という表現もする。現在。生まれながら罪への傾向を持ってくる。キリストは罪への傾向を持って生まれてきた。キリスト、なんでキリストは4000年の遺伝の法則を受けて逮捕した、退化した人間性を取られたというのに、なんで罪への傾向がなかった？それともね、罪への傾向はあったけれども罪は犯さなかったんですか？キリストの、イエス様には罪の傾向がなかった。アダムの罪を犯す前の状態だった。我々はみんな生まれながら罪深い性質、罪への傾向を持って生まれてくる。これはね、非常に大事なことだから、後でまだこのことに関して研究します。アダムにはなかった。そして彼は裸であったけれども、裸であることをね、恥ずかしいと思わなかった。なぜですか？栄光の衣を着てたというのね、栄光の衣、罪がなかった、罪が生じてから恥ずかしいと思うようになったんですね。彼の顔も血色も命と歓喜の光に輝いていた。そしてエデンの園で創造主と顔と顔を合わせて交わったというんだが、聖書に顔と顔してと合わせて神と交わ接したという人が誰もいないよね。誰もいない。なぜキリストはそれが、アダムはそれができました？エデンの園で罪がなかったから。そう、罪がなかったからね。そう、はい。でこれ何時までだった？はい、あ、そう、 OKOK。 19ページに入っていきましょう。19ページ さ、人間の堕落について神学的に非常に重大な問題ですね。教育の踏みに同時に悪の知識が入ってきたために生じた人間の状態の変化、罪、悪が入ってきて人間はどのように変化したかということも知らないといけない。そして人類の教育についての大いなる目的を今もなお成就している神のご計画を考えてみる必要がある。で、ここで悪の知識のゆえに起こった、人間の状態に起こった変化をね、勉強していきましょう。これは非常に大事なところでね、子どものしつけの問題にも非常に大事なところ、対人関係にも非常に大事、このことを知っているということは。そうね、19ページ、まあ、読んでみましょう。誘惑と堕落というところ、1番、アダムとエバが神の戒めに背くものとなり、この世に悪の知識をもたらしたのは、彼らが神の恵みを疑い、神の御言葉を信じないで、神の権威を否定したからであった。それはまた、あらゆる種類の偽りや誤りに対して門戸を開いた。門を開いた。この疑いと不信、神の権威を認めない、これからアベルとカインという二つのグループが分かれていく。一方は従順に従う、信じる、そして神の権威を認める。一方カインは神の権威を認めない、信じない、二つに分かれていく。各時代、全人類、各時代二つのグループがあるというのは、そういう意味ですね。で、これはどうやって人類が堕落したかというと、2番の方にあるローマ1章の19節から22節に書いてある。人間、神のようになりたいという気持ち、神のごとくなりたい、これから起こってきた。つまり、自己を挙げる、自己商用、神様を認めないと自己商用に導く。自己商用は偶像礼拝に導く。偶像礼拝は不貧困不道徳に導く。同性愛とかね、うん、そして不貧困不道徳は堕落滅びに導くという順序がローマ書1章の19節から22節に書いてあるんですね。だから創造主を認めないで自己崇拝、これはニューエイジ運動、共産主義無神論のもう根本になっている思想ですね。そう、はい、次のページ20ページ、悪の知識がやってきて罪を犯した人間に起こった変化というのは何だろう。それは見出しにあるように能力は変わらない。知的能力、体力、道徳的能力は変わらない。機械の装置は、組織は、機関は同じ、同じ。アダムもイエス様も私たちにも同じなんですね。じゃあ何が変わったんだろうか。機能が変わったっていうんです、機能。もちろんね、機械もね、6000年以前の法則を受けて、もうね、体力も知力も道徳的能力もね、弱ってきているが、その機械はまだあるんです。ある。何が変わったかというと、機能が変わったというんですね。ちょっと見て、一般的な考察を見てみましょう。人間の堕落は新しい能力を創造したのではないことを知ることは最も重要な点である。非常に大事だそうですね。堕落は人間の能力に変化をもたらしたのではない。そうではなくて、その能力の用い方に変化が来たのである。 神が与えられた素晴らしい能力は神に栄光を期すために与えられたのであって、無我の奉仕が全宇宙に教訓となるためのものであった。これらの能力は創造主のそれと似たものであって、それをサタンに委ねることによって自己のために用いられるようになった。あの能力の用い方に変化が起きた。神様の栄光のために、神様のために使われるはずのものが自己のために使われるようになった。で、能力はね、人間、先ほど言ったようにね、もう肉体のいろんなあの技であっても、この間ね、正月にあんな、正月だったかな、あの餅つきね、ポンポンと餅つくでしょ。で、餅をこう練るでしょ。練て叩く、練て叩く、ものすごいスピードでね、やる人がいた。訓練によって、あ、ピアノだったらね、もう指見えないくらいに動く人もいるが、芸術家というのはね、往々にして自己の栄光のためだ、ね、自己の栄光。その素晴らしい能力を与えられて、使えば使うほど発達するんだが、用い方が間違ってしまった。自己の栄光のために、うん、何であったの？肉体的な力道山であったの？肉体的な力であってもね、そう、知的な能力であっても、自己の誉れのために、道徳的な能力であってもそうです。2番見てみる。能力は歪められた、退化した。これは先ほど言いましたね。能力は変わらずあるんですよ。体力も知力も道徳的に、ね、力もある。あれ、ない人いますか？ない人いる？あのね、世の中に、この世界にね、立たないでね、こうやって歩く人間がいますね。ある、絶対立たない。不思議な人たちいる、いる。彼らに知的能力、道徳的能力があるのかな。人間だからね、歩き方は違ってもあるに違いない。その機械はね、装置はそのまま設置されてるが、先ほど言ったね、それもね、退化して歪められてきてる。歪められて、このコンピューターね、ミツル子のコンピューターね、もう退化してね、もう欲しい人にあげるってよ、退化して、うん、だけども能力はまだあるんですよ。ある。だから退化してね、能率が上がらない。あのイエス様の時代、イエス様のね、知的能力、体的な能力と道徳的な能力とアダムの能力比べたら同じでしたか、違ってました？ん？あのその能力の、その何て言ったらいいかな、性能には、アダムとエヴァはね、アダムはね、あの、なんていうの、ケニアの土人たちが来たら、何千メートルもあるところから見れるんだって。日本に来たね。日本じゃ僕なんかもメガネかけないと見えないでしょ。みっちゃんなんかもう太い、もう強いメガネかけないと見えない。ね、だけど見る能力はある。ずっと衰えてるね、肉体的な能力。知的な能力は衰えてるよ。各時代の希望を見るとね、退化した能力を受けられたと書いてある。道徳的な能力、え、道徳的な能力も、そう、道徳的な能力も退化した能力をイエス様は取られたんです。後で出てきますがね、アダムと全然違った。3番見てみましょう。 人間の能力の弱さ、人の体力は弱くなり、知的な能力は低下し、霊的な目はこもった。霊的な目というのは道徳力ですね。こもった。そうです。5番見てみましょう。罪によって人間の全身が障害をきたし、頭脳が乱れ、想像力が腐敗する。罪が心の能力を低下させ、外部からの誘惑に反応するものが心の中にあるため、人間は知らず知らず悪に向かうのである。こういうふうに弱くなったんだ。ところで、外部からの誘惑に反応するものがキリストにあった？いろんな誘惑を受けるでしょ。その誘惑にね、内部からその反応に、内部からのものが反応するものがイエス様にあった？あった？我々にはある。もう体験してるから分かる。ある。キリストにはなかった。じゃあキリストが有利じゃない？あらゆる面において試みられて罪を犯さなかった。もう反ではありえない。我々は中に罪への傾向があって、外から刺激を受けるとそれに反応するものがある。イエス様になかったとするならば、イエス様は我々の模範？イエス様は我々の模範と言われてるよ。じゃあ模範にならないんじゃないか。その問題頭に入れてくださいね。イエス様と全く同じであった点、違う点あります。全く同じではない。ある人たちは誤解している。キリストは、ここのグループはキリストは人間と全く同じだと教えている。そう教えてないよ。同じ点と違う点がある。それはどういうところかね。我々にはね、反応するのがある。内部から。キリストにはなかった、はい。ここから20ページ見て、人間の機能に変化が起こった。人間の機能に、能力には変化がなかった。そのまんま残ってる。退化してるけどもね、残ってはいる。完全堕落、トータルディプラビティというのをね、完全に堕落した機能、はい。神から自らを離して神の愛の律法を拒んだので、人間の機能を動機づける新しい法則を受けた。それは利己追求の法則で、罪と死の法則。キリストの道にね、罪を犯した途端に瞬間的に愛は利己心に変わったと書いてある。利己心。だからアダムの子孫はみんな利己心、自己中心、わがままを持って生まれてくる。生以来罪を持って生まれてくる。わがままよ、みんな。それを子供を産む、育てる、しつけする人たちはしっかり覚えていないといけない。人間生まれながら自己中心、わがまま。そう、死の法則が働いている。人が堕落することによって愛は利己心と変わってしまった。書いてあるね。利己心は堕落の本質である。罪を犯して以来、人間はその性質は邪悪となり、生まれながらサタンと敵対するのではなくて、何と書いてますか？サタンと協調するような精神の状態って、人間には生まれながらね、サタンに敵対する、悪を憎む精神なんてない。サタンと協調する精神の状態を持って生まれてくる。いや、私はそんな状態で生まれてこないという人がいますか？ロイヤルファミリーの人、皇室に生まれてくる人は 自己中心がない。みんなすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなってしまった、ね、このことを、ね、覚えることが非常に大事です。しかしこれはすべての人の能力が完全に退化したという意味ではない。罪深さというのは能力の状態に適用されない。人間の存在機能が全く罪深いのである。みんな自己のためにやる、いいことも自己のためにやる。彼は新しい動機、新しい傾向、新しい衝動、新しい心の傾向によって支配されるようになった、うん、そう。だからサタンの精神ね、自己中心、教育の踏みにアダムがその禁断の好みを取って食べたときに、悪の知識はすべての人間の経験となったと書いてある。悪の知識、罪への傾向、罪への傾向、これみんな我々の性質なんです。であるならばね、この全く完全に堕落してしまった、聖書に書いてあるエレミア書に、ヒョウはその反転を変えることができようか、できない。エチオピア人はその皮膚を変えることができるか、できない。我々も自分の心は変えることができない。生以来罪人として生まれてきた、罪を犯すように、そういうふうになってしまった。ならばどうやったら罪を犯さないキリストのようなあのような性質を持つことができるかというのが問題ですね。福音はそれまで提供している、あ、罪を犯した、あ、イエス様信じる、許しますよ許しますよ、これで終わり。確かに悔い改めてイエスの勲しに信頼を置くならば、どんな罪でも許してくださる。これ真理？真理です。許されない罪はない。ただ一つある。ただ一つある。聖霊を拒み続ける罪は許されない。そう、許されない。だけども、どんな罪でもね、許してくださるが、福音はそれで終わりではない。神様が望んでおられるのは、ご自分創造主が住む心が全くきれいになって、聖女は清められて正しい状態に回復されなければならない。新しい動機、新しい傾向、新しい衝動、新しい心の傾向、罪への傾向取り除かれますか？福音はね、罪への傾向まで取り除く、準備してますか？証の文はそう書いてあるよ。罪への傾向もなくなるって。アダムが罪を犯す前の心の状態、キリストの心の状態、キリストに罪への傾向がなかったから、最後の民もね、至聖所でいとも聖なるものに仕上げてくださるって言うんです。なぜそうなるしなければならないんでしょう。神様はこれは理由があるんです。サタンの主張をぶち壊すためにね、人間は神の律法と完全完璧をのみを受け入れる、神の律法と完全に調和する、つまり神の律法を完全に守ることができるということをね、人間を通して証明しなければ神様お休みになることができない。大層と終わらない。神の律法を守ることができる。 何回も聞かされていることだけども、それは罪への傾向もなくなるということです。罪の知識がなくなる。自己のために生きるということ、そういうちょっとした心も全部取り除かれるという、こんな高い理想、罪なき完全、これこの問題がね、我々の教会に大きな問題になっているんです。で、ここに一番最初にね、第一課のここに書いてあります。フランシス・キャンペルという元アフリカの総理がこう言った。教団は信仰による義人に極めて重要な分野、キリストの性質、完全、現在、完全堕落のことです、現在について意味を明らかにすることができなかった。その結果、教会の内部にさまざまな神学の主張が存在するようになった。我が教会員を混乱状態に陥れた。プリビーという人はね、我々は神学的アラノをさまよってきたと言っています。さまざまな考えがある。しかし神様は混乱をお喜びにならない。福音をはっきりと理解するように望んでおられるんですね。その一つに人間の性質、これ今学んでるわけです。はい、ピリピ人の手紙にポーロはキリストの心を心とせよ、これ元訳です。現代の訳にはそう訳してませんね、残念なことにね。ピリピの手紙のね、2章の5節、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさいと書いてある。元訳ではね、キリストイエスの心を心とせよと書いてある。キリストイエス、ピリピ2の5、まあこれも間違いとは言えないのかもしれない。あなた方の間でキリストと同じ思いを互いに生かしなさい。まあ非常にはっきりしたのは、キリストの心を心とせよ。キリストは食材と、落ちたね、2つ、食材と中保の働きによってキリストの心を信者に与えようとしていらっしゃる。贖いは十字架で終わったのではありませんよ。始まった。聖女、天の聖女において完成するために、完成という意味は信ずる者の心にキリストの心を与える。キリストに満ち満ちていた徳で我々を満たす、これが我々に神が提供しておられることです。最後の世代にこれを必ず神様は成就しないと、イエス様お使わしになれないんですね。なれない。そしたらアダムから始めて死んだ人たち復活ない、ない。生きて死を迎えることができなくても、殉教しても、その前に安らかに死んでも、いずれにしても永遠の昔から神様が我々に定めておいでになった福音、これをしっかり捉えておく必要があります、ね、死んで後与えられるかもしれない、生きて死を 迎える特権に預かるかもしれない。いずれにしても生きるも死ぬのも主のためであることを覚えて、サタンが我々の性質をね、もう自分の性質にも嫌がらせて失望したりすることがないように、イエスを仰いで生き続けましょう。そこにのみ我々のキリストの人生にのみ我々の希望があるんですね。はい、では終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、人間という神の形に作られたこの存在はあなたにとってかけがえのない存在であります。あなたのためにあなたの御心を行うものとならしめてください。あなたのために生き存在し完全になることができますように、そしてその天から与えられる渇望を持ち続けて、神が良しとしたもうときに神様の誉れを表すものとなる特権に預からしめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。